こんにちは、整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて、今日は台風6号の影響でここ鹿児島市結構ね、風が強くなってきています。これからあと数時間で最接近するんじゃないかなと思うんですけれども、そんな中でこの放送を収録しているわけなんですが、まあ今週はね、これから、東海とかあと関東の方に向けて台風がもしかしたら上陸するかもしれないっていうね、報道などもされているので、ぜひね、台風接近に伴って影響が出るんじゃないかという地域の方々は早めの準備などもしていただきたいなと思います。さて、今回はですね、業務改善と片付けについてもお話ししようと思います。会社のオフィスとか自宅のワークスペースで片付けなきゃいけないのは分かってるんだけど、今は仕事が忙しくてそれどころじゃないっていう場合もね、結構ありますよね。私も余裕を持って仕事ができる時には机の上とかも結構ね、綺麗に片付けたりはするんですけれども、忙しくなってくると一回一回片付けている暇はないというか、一回一回片付けていると業務が逆に滞ってしまうっていうこともあります。まあそういった時にはある程度の見通しを立てて、ちょっとまとめるだけとか、ね、完璧に毎回毎回片付けて、仕事を終わらせるっていうことはね、あまりしなかったりもするんですけれども、でも散らかっている状態が慢性化してしまうと仕事が全く進まないっていうことはね、多分お仕事をされている皆さんだったらよく分かっているかと思います。で、このビジネスの現場において片付けって決してね、手が空いた時にやる美化活動ではないんですよね。むしろ仕事の効率を上げてミスを減らして毎日の負担を軽くするための最も本質的な業務改善そのものでもあります。完璧に毎回毎回片付けなさいっていうことではありません。ですが、デスクの上が散らかった状態でいるとそれは業務に支障が出るっていうことですよね。ですので今回はですね、時間の使い方を見直す探し物っていう、こう見えない残業っていうのかな、これについてね、ちょっとねお話をしようかなと思います。綺麗とか汚いとかね、そういう表面的な話ではなくて、私たちのこの仕事の進め方とか時間の生み出し方にどういうふうに影響していくのかっていう話をねしようと思います。まず皆さんは仕事の時にね、あの書類どこやったっけとか、さっき届いたメールってどれだっけとか、あの資料を入れたフォルダーどこにやっちゃったかなとかね、何かを探している時間って一日のうちにどれぐらいあるでしょうか。まあ一回一回はね、ほんの1分2分の短い時間かもしれないんですが、その瞬間に大切な時間って失っていますよね。でも時間が短いがために強いこう危機感みたいなものって抱きにくいと思うんです。ちょっと見当たらないから探そうってね、こう深く考えずに席を立ったりとか、パソコンの画面をスクロールしたりね、しませんか？どうでしょう？でもね、それが朝から夕方まで一日のうちに何度も何度も繰り返されていたらどうでしょうか？一日の終わりに時間を見たときに、ああ今日も思ったより仕事が進まなかったなとか、また予定していたタスクが残っちゃったって感じることはないでしょうか。その原因の多くって実はこの探すだけのために失っている細切れの時間の積み重ねなのかもしれません。これこそがね、私たちが無意識に送り込んでいる見えない残業の正体でもあるんですね。で、厳しいことを言うと、忙しくて片付ける時間がないっていう人ほど、実はその探し物っていう価値を一生生まない、作業に自分の時間を切り売りしているっていうことなんですよね。これって自分で自分の残業時間を増やして自分の首を絞めているようなものですよね。会社は残業してほしくないから、できるだけ業務時間内に終わらせてくださいっていう。でも探し物が多いとなかなかタスクが時間内に終わらないってなると、会社としてはどう判断するかっていうと、 この人は時間内に仕事を終えることができない、効率が悪い人だっていうことにつながって、もしかしたら査定に響くかもしれないですよね。同じ仕事量でも時間内に終わらせて、しかも質のいい仕事ができたら、絶対的にそちらの人の方が会社としてはありがたいっていうことですよね。それが、ボーナスなどにも響いてくるかもしれません。ですからどれだけ仕事のスキルを磨いても、本を読んで勉強しても、道具や書類を探すっていう無駄な動作が一度挟まるだけで、全ての効率って一瞬で相殺されてしまうんですよね。例えば1回3分の探し物を1日に10回しているとします。まあ、それだけで毎日30分の無駄な時間が発生しているっていうこと、まあ、それが1週間1ヶ月、1年っていうふうに積み重なっていった時に、私たちがどれほど膨大な時間を物を探すためだけに浪費しているか、まあ、想像するとね、ちょっと怖くなってしまいます。その時間があればもっと早く家に帰ることもできたでしょうし、ゆっくりコーヒーを飲むこともできるし、あと余裕を持って仕事に向き合うことができますよね。まあ、そんな中で新しいプロジェクトのアイデアを練ることだってできると思うんです。私以前は本当に散らかし放題で、職場のデスクの上もごちゃごちゃしてたんですね。で、それを見かねた上司からは、本当にもういつになったらちゃんと片付けるの、そういったデスクで仕事ができるのみたいな感じでね、結構責められたこともあって、でもその時は私は、でもどうやって片付ければいいのかわからないし、物がデスクの上にあった方が取り出す手間が省けるじゃんとか、なんかこうデスクの上がごちゃごちゃしている方が仕事ができる人みたいに見られるじゃんなんてね、思っていたんです。でもそれまで1時間かかっていた一つの仕事が、片付けができるようになったら30分でできるようになりました。そうすると残りの半分、残りの30分ですよね、は他の仕事をするために時間が使えたりとか、あとはちょっとコーヒータイムみたいな感じで、本当にね、余裕を持って生活をすることができたんですよね。まあそんな中で、あ、じゃあこの時間であれをやっとこうかなとか、今までできていなかったこっちの仕事もちょっと手つけとこうかなとかね、そういうふうにいろんな面で効率よく自分の持っている仕事と向き合うことができるようになりました。ですから片付けっていう業務改善って、時間をかける作業ではなくて、未来の時間を生み出すための投資でもあるんです。このね、言葉は結構これまでの話の中でもね、出てきたかなと思います。まあ忙しいから後でやろうってね、書類をデスクの隅にとりあえず積み上げる、その一瞬の妥協が、もしかしたら未来の自分から10分、20分っていう時間を奪うことになるわけですよね。逆にハサミ一つとかファイル一冊、あるいはパソコンの中のデータ一つの置き場所を明確に決めて、使ったら必ずそこに戻す、その数秒の手間を惜しまなければ、次に使う時に迷う時間って完全にゼロになりますよね。探すっていう行為そのものが自分の人生から消え去るっていうことです。で、この探すっていう時間がゼロになるっていうことは、他の方との協力体制も作りやすいっていうこと、他の方があのファイルどこにやったっけ、持ってるって言われた時に、あるよ、0秒で取り出すことができる、もうそれだけで仕事仲間との信頼関係っていうのが生まれますよね。で、その相手の方は、あの人にお願いしたら絶対にすぐに書類とか出してくれるから効率がいいんだよねとか、仕事がすぐ進むんだよねとか、返信が早いんだよねっていうふうにね、信頼関係にもつながります。片付けられない状態に慣れてしまうっていうのは、自分の貴重な人生の時間をドブに捨てているのと同じですからね。仕事の終わりを早くして、自分のための自由な時間を作るためには、まずこの見えない残業、これを職場や自宅から徹底的に追放するってすごく大事なこと。片付けを後回しにするっていうのは、未来の自分に無駄な労働を押し付けているのと同じことです。 私たちってよく時間が足りないって口にしてしまうんですけれども、でも本当に足りないのかなっていうのを自分の行動をちょっとね振り返ってみてください。もしかしたら自分で散らかしたものの隙間に大切な時間が埋もれてしまっているだけなのかもしれません。その時間をね拾い集めてみたら、1日の中で実は有用な時間が20分も30分もあるかもしれませんよね。で、仕事のね生産性を上げるっていうのは、何か特別な難しいテクニックをね身につけることばかりではないんですよね。だから自分の周りにある環境を整えて、無駄な動きを限界までそぎ落としていく、もうそれだけで私たちの時間って劇的に増えていくと思うんです。まずは今使っているペンの位置一つ決めるところから始めてみてください。使い終わったら必ずその位置に戻す、あるいはパソコンのデスクトップにあるとりあえずと名付けられてね、中身のよくわからないフォルダーを一つだけ整理してみる、まあそういった誰にでもできる小さな一歩から自分の貴重な時間を取り戻す選択、始めてみてはいかがでしょうか。過去の自分が作った散らかりに今の自分が振り回されるのってすごくもったいないことですよね。ぜひやってみてくださいね。それではまた次回です。